心についての、信玄の教えを見てみたいと思います。心の問題は最近、富に脚光を浴びているように思います。特にですね、心の病を持つ方が多くて、近いところでは私も大好きでした桂枝雀師匠がですね、うつ病であったとして自殺されたということが、ありました。21世紀は心の世紀というふうなことを言う人もおりますが、心の病気とかあるいは状態とか、そういうことがですね、認知されてきたというのは実は最近のことであります。例えばこの心の病気というものですね、心は病気にかかるんだというようなことが、医学的に認められたのは、私が読んだ本によると19世紀の終わり、そして、病気として分類されるようになったのは今世紀に入ってからだそうです。そしてそれもですね、きちっとこう分けられたというわけでなくて、ただなんとなくこれは病気と言っていいんじゃないかというようなことが、分かったというか認められてきたという程度のことであって、心の病気がいろいろ分類されてきたのはもうごく最近のことのようですね。戦後のことのようです。でカウンセリングなんてものが、今は随分当たり前のように言われるようになりましたけれども、こちらの方はここ30年ぐらいのことで、本当に最近始まった。つまり心というものが病気になるんだ、体と同じようにこれは病むものであるというようなことは本当ごく最近この分かってきたことであります。でよくですね、最近そういう心の病気のにかかる人が多いと言われておりますけれども、これはもちろん病気にかかる人も多いんでしょうけれども、それが病気だということが分かったのは最近のことなんですね。ですから昔はこんな病気にかかる人はいなかったよと言うんですが、決してそうではなくて、昔はそういう病気になっても病気だと認められなかったんですね。だから随分昔には、そういう心の病気にかかった人はどうか隔離されるとかですね、全くもう相手にされないとか座敷にいられるとかですね、そういうことがあったというのことも本に書いてありました。でおそらくこれから心の研究というものは、次第に、心の研究が進めばですね、心の中の問題というのは分かってくるんだろうと思いますけれども、まだまだ、分かってないところが多いですね。だからどういうふうに治療していいのかということも、心の病気に関して言えばもう 100% こうすれば治るというようなことがまだないようです。それで病気ということでなくても今子どもたちが、いろいろなことで例えば学校に行けないとかですね、その友達が作れないとか、そういうこの問題を抱えている子どもが多いわけですけれども、そういうことに対する分析ですね、なぜそういうことが起こるのかとか、じゃあどうすればいいのかというようなこともまだまだ分かってないんですね。ただ最近ようやくそういうことは心のこれは、病気であるとかあるいは症状であるとか状態であるから、そんなのお前怠けてるんだとか気合が足りんぞとかですね、昔だったらそれで済んでたんですね。まあそんなこと言ってたら社会で通用しないぞとかって言われて一発殴られるか蹴られるかされてですね、そこで挫折してどうしようもなくなるか奮起するかだったんですけれども、今はいや、これはやはり自分の人間の体が病気になったり疲れたり弱ったりするのと同じように心も病気になったり弱ったり疲れたりするんだということが、ようやく認知されるようになったということが 言えるわけです。で、聖書の中にこの心のについての記述というものはもうこれだというようなものがあるわけではないんですね。ただ箴言の中にはこのあるいは詩編の中にこの心の問題と深く関わっている言葉をたくさん見出すことができます。で、箴言の中に一番多く見出されるのはこの心と体というものは密接に関係しているなという言葉なんですね。それで今日の御言葉として挙げた17章の22節の陽気な心は健康を良くし陰気な心は骨を枯らすという、これは言い換えれば病は気からという言葉なんですね。心が明るく元気であれば健康になっていくというようなことで、その逆も起こるということなんですが、あるいは14章の22節には、穏やかな心は体の命、激しい思いは骨を蝕むとか、15章の13節には、心に喜びがあれば顔色を良くする、心に憂いがあれば気は塞ぐとかですね、17章の19節に、顔が水に映る顔と同じように人の心はその人に映るとかですね、その心の様子が健康に表れたり、あるいはその人の表情に出たりということを言っているわけです。で、今日ですね、一つ私が鍵の言葉だとして取り上げたいのは18章の14節なんです。で、これは今日の御言葉にしたかったんですけれども、ちょっとこの言葉は説明を加えないと少し意味が分かりづらいというか、この誤解されやすい言葉なので今日の御言葉としては挙げなかったんですが、18章の14節を開いていただきますと、箴言は18編というべきか18章というべきか、僕もどっち言っていいのか分かんないんですけども、章と言ってますが、歌ですから編と言ってもいいんですけども、18の14に、人の心は病苦をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうかという言葉があるんですね。で、これは箴言を読んでおりまして、非常に僕は興味を持ちましたね、この言葉に。人の心は病苦をも忍ぶ、これは別の言い方をすれば、心が健康であれば病気やあるいは苦しいことがあってもそれに耐えられると。しかしひしがれた心、ひしがれた心なんて言い方まずしないんですね。打ちひしがれるというような言い方をしますけれども、手辺に立つという字を書きますかね、ひしぐというような、押しつぶされるとか、なんかそういうような意味なんでしょうかね、ひしがれた心に誰が耐えるだろうか、つまり心が弱ってしまって、心が打ちひしがれてしまう、打ちのめされてしまったら、それに耐えるのはとても大変なことだという言葉なんですね。だから体の方は気持ちがしっかりしてればそれでなんとかやっていけるけれども、心がもしひしがれてしまう、心が疲れ切って打ちのめされてしまうたら、これはなかなかしんどいですよ、これを耐えるのは大変なことですよというような言葉で、これは今例えば現代ですね、これだけその心理学とか精神医学とかそういうものがこの医学として認められたり、心の問題が認知されるような時になってみればですね、分かる言葉なんです。例えばうつ病の人にしてはいけないことの第一番目は励ますことだと言われてるんですね。で、なぜ励ましちゃいけないかというと、もう心に力がないからなんですね。力があれば励ませばですね、体がこんなになってても、心が元気になれば 頑張れよ、大丈夫だよ、もう一頑張り行こうよって言うとですね、よっしゃやろうかなって気になるんですけど、もう心が疲れ果ててたら励まされても心が立ち上がらないんですね。だから励ましは禁物だと。心の病を持つ人に励ましは禁物だ。頑張ろうよ。頑張れないんですからね。頑張れよっても頑張れないんですから、いくら励ましてもダメなんです。でこのひしがれた心に誰が耐えるだろうかっていう言葉の中にはですね、その本当に心が弱り果ててしまった場合には、それを回復することは本当に困難なんだと、難しいんだ、大変なんだというような意味が含まれていると思ったんです。で、まあ、聖書のこの言葉というのはもちろんこの箴言ですから、格言というか金言というかですね、まあ、我々が生きていくために必要な知恵の言葉なんですけれども、と同時にまた神様から私たちに向けられた言葉でもあるわけなんです。つまりそれは、神は私たちの心が打ちひしがれてしまっている時には、それがいかに苦しいかということもよく知っておられるというふうに私は取りたいんですね。だから神は私たちの心の状態というか、心が弱り果てている時にはそのこともよくご存知であって、またそれから回復していくということは本当にそれはまた困難なことなんだよということを認めていてくださる、そういうふうに思うわけです。でこの心が打ちひしがれたり弱ったりまた病んだりということと一生戦った人が実は聖書の中にいるんですね。その人はそのことを赤裸々に話をしてくれている人、誰だと思いますか。これでダビデなんです。でダビデっていうと、もうすぐに皆さんは日曜学校の出身の方はダビデとゴリアテの戦いを思い出しますね。ですから勇敢な、また、勇者であり、また武将でありですね、また王様であり、そういうこう、まあ、表の顔は彼はとても、まあ、元気でですね、心が疲れ果ててしまうというようなこととは無縁のような、なんかいつも元気いっぱいはつらつ戦ってる、ファイト一発っていう感じの人と思われませんか。まあ、もちろん彼はバテシェバの罪を犯したりですね、またそのことによって息子アブシャラムを失ったりということももちろん経験してるんですけれども、この詩編はダビデの心の葛藤の記録でもあるんですね。彼は歌の中に自分の心の痛みや苦しみを赤裸々に語りました。でこれはたくさんあるんです。まあ、皆さんにぜひまたそういう思いで詩編を読んでいただいたら面白いんじゃないかと思うんですが、でこれ全部プリントアウトして、まあ、いつものように渡しようかと思ったんですけれども、心は弱ってるとか悩んでるとかそういう聖句ばっかりだっと読んでいくとですね、なんかちょっとこっちも元気がなくなってくるような感じなので、それプリントアウトしなかったんですけれども、例えばですね、まあ、聞いていただいたらいいんですが、25-17に、私の心の苦しみが大きくなりました、どうか苦悩のうちから私を引き出してください、あるいは私の心の、あるいは、34編の17からのところにはですね、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。で、まあ、この魂の砕かれたとか打ち砕かれたという言葉が実は詩編の中に一番多く用いられています。でこれは一般的にはへりくだったというような意味で用いられるんですけれども、まあ、そういうふうに理解されますが、やはり本来の意味は先ほどの箴言のこの打ちひしがれたと同じような、本当に心が疲れ果てて、まあ、ズタズタになってっていうんでしょうか、もう力がなくなって萎えてしまっている、そういうような状態のことなんです。38編の8節には、私はしびれ砕き尽くされ、心の乱れのためにうめいていますと言ってるんですね。ものすごく赤裸々に彼は自分の心のことを描写してるんです。 61編の2節には、私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。69の20には、そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいますと言ったんですね。ここで病んでいますというのが体のことじゃないです、ね、心のことです。そしりが私を打ち砕いて、私はひどく病んでいます。73の21にも、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時と言ってますね。突き刺された、もう霧で刺されるようなこの痛みを彼は心に感じてるんですね。また102編の4節には、私の心は青菜のように打たれ、しおれ、パンを食べることさえ忘れました。青菜に塩ということがありますがね、ダビデは、私の心は青菜のように打たれ、しおれて、冷蔵庫で3ヶ月ぐらい忘れ去られた大根のこの葉っぱのようにですね、もうくたくたになって疲れ果てて立てないと、そして食欲がないって言うんです。パンを食べることさえ忘れた。これ詩篇をカウンセリングかなんか勉強する方がこういう思いで読んだら、とっても参考になるんじゃないかと思うんですね。心を病む人、心が疲れ果ててしまっている人は一体どういう状況にあるかということを、この詩篇の特にダビデの告白に見出すことができます。ですからダビデは百戦百勝の大勇士であって、勇敢で、そして、また人々に対する深い配慮を持ったあの智将であったとともにですね、本当に自分の心の、まあ、苦しみというか重荷というか、そういうものを持った人なんですね。だこういう定義をすると、まあ、正しいかどうかは言いませんけど、今流に言えばですね、まあ、躁鬱的なんです。すっごく元気な彼と、もう疲れ果てて弱りきっているダビデと両方あるんですね。でこれが人間の姿ですよ。ダビデは決していつも神様賛美します、ハレルヤーって言ってですね、もう人の前に立って大きな声で歌ってた人じゃない。青菜のようにしおれて、パンを食べることさえ忘れてしまうほどの本当に心の弱さを持った人であったということ。だからホッとしますね、僕はこういうのを読むと。ダビデも私たちと同じように心が疲れ果てていたんだな、弱りきっていたんだな。でも彼はまたその弱りきったまさにどん底の中で、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれたものを救われると、まあ、34の18に先も言いましたが、こう言っているんですね。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、彼らはその全ての苦しみから救い出される。そう言って彼はこの心の悩みのどん底の中で主が共におられるということをまた知ったんです。だから逆に言えば、彼がもしそういう弱さを持っていなければ、彼は本当に主が自分の近くにいてくださるということを実感することはなかったはずなんです。主は戦いに勝利させてくださる方であるとも彼は歌っています。しかしまた同時に彼は自分のこの弱さの中で、主の臨在や主の励ましや慰めや、また信仰を培っていったということが言えるわけなんです。だから心が弱り果ててしまうということは、そういう意味からすると決して悪いことではないんですね。もしダビデにそういう部分がなければ、彼は本当に神様を愛することを知ることができただろうか。多分できなかったと思いますよ。もう向かうところ敵なしでね、あの石投げ一つで大男をやっつけた男ですから、サウロに大見え切って、武具はいりません。信仰によって彼は行くところ行くところ敵をなぎ倒していったかもしれない。いやでもそれだけじゃなかった。本当にそういう彼と一人で悶々として苦しんでいるこの自分の心の弱さや痛みや重荷と、また葛藤して、 だからこそ彼は常に主と神様の臨在と、また神様の愛と憐れみと許しと救いというものが密接にあったんです。思います。もしかするとあのバテシバの罪を犯した時に、彼は全てのことに満足して、そしてもう安心しきってしまって、そしてこの彼の心も神様から離れて、あるいは弱り切ったことがその時には心も落ち着いてしまってですね、そして神様を忘れて罪を犯したのかもしれない。それは分かりませんけれどもね。だそういう意味では私たちの心の状態というのは、神様はもちろんよくご存知であるし、それを認めていてくださるし、またそういうことを通して私たちは神様との深い交わりを体験するということも言えるわけです。望まれることじゃないですよ。望んでそうなりたいと思う人はいないです。特に本当に病を負っている方はそれをもう耐えられない。それ信玄で言ってるんですから。誰がしがれた心に耐えられるだろうかと言ってるんですから。だけれどもその時に私たちは本当に神様の救いというものを見ることができるということも言えるわけです。そして神様はその心の状態を認めていてくださるということですね。僕はこれは何と言っても感謝だと思います。心の丈夫な人は心の弱い人を理解できないですね。体の丈夫な人は体の弱い人を理解できないと同じなんです。本当に弱さを負って打ちひしがれ、また青菜のように打たれて力尽き果ててしまったかダビデであったからこそ、また多くの人の心をつかむ素晴らしい王様であり得た。だから私たちもあるいはそういう経験が与えられるかもしれない。いやこれは別にですね、病気だとか何とかと関係なくて、その全ての人に本当に心が弱れ果ててしまうということはありますよね。疲れ果ててしまって、もう何もしたくない、これ当然なんです。いやむしろそうであっていいことなんです。それはもう何も恥ずべきことでも、クリスチャンはわしのように翼を買って登ることができる聖書に書いてあるから、こんな弱れ果てちゃいけないんじゃないかとか、そんなこと全然ないですね。いやむしろそういう時にこそ私たちは神様との深い交わりに入れさせていただけるという、だからどちらでも神様の御手はあるわけなんです。どちらでも神様は私たちを感謝すること だけどですね、心が弱らってしまっているとか病むとかね、その疲れ果ててしまう、これはもうその信仰が弱ってるからだとか、これは神様は信じてないからだとか、そういうようなそのこのまあ切り捨てというかね、裁きというか、そういうことをしては決していけません。弱ってるのはもう弱ってもしょうがないんですよ。それ体もクリスチャンは体も信仰を持ったからといって病気にならないって、そんなことないんですから。病気にもなる、心も病むことだってあるし、弱り果てることだって疲れ果てることだってある。でも私たちにとって良いことは、どのような状況にあっても神様に出会うことができる、神様がそこにいてくださるということ、あるいはその弱り果てているからこそ知りうる神の臨在とか愛とか恵みということがあるということなんです。で最後に、私たちのイエス救い主であるイエス様は私たちの心のことをどのように思っていてくださったかということを見て終わりにしたいと思うんですが、聖書の中にイエス様の言葉としてこの心の問題を直接何か語られたというようなことはありません。例えば柔和な人は幸いであるとか、悲しいものは幸いであるとか、そういう言葉はありますけれども、しかしイエス様はその行動においてですね、本当に彼と関わる人たちとその心を大切にされたなということを私たちは見ることができます。例えば有名なペテロですね、イエス様を知らないと3度十字架にかかる前に言ってしまった。ヨハネの福音書の最後の章にありますのは開かなくて、皆さんご存知ですから開きませんけれども、そのペテロに対してイエス様は、あなたは私を愛するかと3度聞かれましたね。3度イエスを知らないと言った彼に、私があなたを愛することはあなたはご存知ですという機会を3度与えられた。そして 私の子羊を飼いなさいとまた3度言われた。もしイエス様がペテロのが自分を裏切ったということを恨みに思ってらっしゃったらですね、そんなことをもちろん言われるわけありません。お前はなぜあの時あんなことを言ったんだ。そしてペテロを責めたことでしょう。でもイエス様はそのことには一言も触れずに、いやむしろそのことで深く傷ついているであろうペテロの心をもう一度元気づけるためにあのように語りかけられていらっしゃるんです。まさにあれは心のケアですね。ペテロに対する信仰とか、信仰的な解釈というか信仰的な発言ではあるんですけど、本当にペテロの心をイエス様は見ていらっしゃったんだなということを思います。また十字架の下で、これもヨハネの福音書で、ヨハネの福音書はそういうイエス様のと人々との心の交流みたいなものをいくつか描いておりますけれども、十字架にかかってイエス様が十字架におかかりになった時に、イエスの母マリアがそこにいた。それに対してイエスはマリアにですね、これは19章ですけれども、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、今これはヨハネでしょうが、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。目の前で自分の産んだ子供が十字架につけられて死のうとしている、それをその間近で目撃して必死にそのことに耐えているそのマリアに対して、イエスはそのそばにいる弟子に、あなたの息子がいます、そう言われてるんですね。これは本当にマリアが今息子を失う大きな悲しみの中にあることを知っていらっしゃったイエス様、もう十字架の上でもう断末魔の苦しみですよ、死ぬ直前ですよ。なのにこの一人の女を、自分を生み出すという大きな仕事を背負ってくれたこの女を、まさにケアする言葉をかけてらっしゃる。ここにもイエス様が私たちの心を案じておられるということを見ることができるわけです。そしてもちろんイエス様は十字架にかかってその体に痛みを負われましたけれど、その心も痛みを負われました。弟子に裏切られ、また群衆に裏切られ、罵られあざけられ、そしてついに唯一イエス様と向き合うことができた、イエス様の気持ちを理解しておられた天の父にも見捨てられて、まさにその十字架の上でとことんまでですね、心を打ち砕かれたというか、その心の傷を負われた。それは何のためでしょうか。それは私たちの心が痛み、闇、重荷を負い、青菜のようにしおれてしまっているその心を理解するためであるわけです。十字架というのは私たちの救いであると同時に私たちの理解の階段です。そしてまた最後にはその死を乗り越えてイエス様は私たちのためによみがえってくださるわけですけれども、しかしその苦しみの過程の中で主は私たちの心の痛みも理解し、またそれを癒すために打たれたわけですね。ペテロの手紙にあるように、キリストの傷は私たちの体を癒すためであると同時に、また心も癒すためでありました。ヨハネの手紙のヨハネの福音書14章の27節、よくご存知の言葉ですが、私はあなた方に平安を残しますとイエス様がおっしゃいましたね。平安を残します。平安というのはどこに宿るものでしょうか。心に宿るものですよね。である意味ではイエス様は私たちにとって一番必要なものは心の平安なんだということをご存知だった。だから私はあなた方に平安を残します、私があなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますと言われました。14章27節、 世が与えるものとは違う、決して揺らぐことのない平安をあなた方の心にプレゼントしましょう。まあ、今日お話ししたことは、その私たちの心についての全てのことをもちろん網羅しているお話ではありませんけれども、私が皆さんに覚えていただきたいのは、神様は私たちの心がどういう状態であるかよく知っていらっしゃるということです。そしてそれを決して責めたり、またそれは敗北であったり罪の結果であったりはしないということです。いや、むしろ私たちの心は萎えて弱って打ちひしがれてしまって、それは神様のを知る素晴らしいチャンスである。そしてまたそこから神様は救い出してくださる方である。そこにこそ私はあなた方に平安を残します。主が私たちに特別性のスペシャル平安というかですね、変な言い方ですけれども与えてくださる。でも本当に心がこの打ちひしがれてしまうことがなければですね、主の平安を理解することもないです。主の憐れみ深さを知ることもないし、主の痛みを知ることもないわけですから、神様はそのことをよくご存知である。そして決してそれを責めたり、無理に励まして頑張れということはおっしゃいません。で、まあ、今日は読まなかったんですけれども、旧約聖書にエリアの話が出てくるんですが、僕はあの話大好きなんですけども、エリアがイゼベルと対決して、バールの預言者と対決してね、で勝ったんですね。でバールの預言者を皆殺しにして、でその後イゼベルに命を狙われて、彼はもう打ちひしがれてしまう。もう何もする気がなくなってしまう。その時に神様は彼をホレブの山に連れていくんですね。で40日間旅をさせて食べ物を与えて、そして彼に優しく語りかける。で僕はあの記事が好きなのは、40日間旅をさせるんです。モーセが40年アラノにいたのとはどう関係があるか分かりませんけれども、神様時間をかけてらっしゃるんですね。決してお前あの時に勝ったじゃないか、あそこの山でバールの預言者に全員やっつけたじゃないか、なんでお前そんなところでイゼベルに脅されたぐらいでビクビクしてんだ、そんなことおっしゃらない。弱り果てていればまたそれに必要な時を与えて、また彼を立たせてやるというんでしょうかね。それはやっぱり神は私たちをお作りになった方ですから、体をお作りになった方であるし、心をお作りになった方ですから、それが病んでしまったらいかにそれをそこから立ち直るということがその本人にとって大変なことかというのをご存知ですから、それにふさわしい方法でもって立ち上がらせてくださるんだなということをそこから見るわけなんです。お祈りをいたしましょう。天皇お父様、人の心は病気をも忍ぶ、しかしひしがれた心に誰が耐えるだろうかと箴言の言葉にあります。本当に心が打ちひしがれてしまった時に、私たちはどうしたらよいのか、自分の心が力を失って立ち上がることができなくなってもがき苦しんでしまいます。しかし主よ、あなたはそのことをよくご存知であることを覚えて感謝いたします。そしてその時にこそダビデがそうであったように、私たちは主との深い交わりをいただく、そして主は必ず救い出してくださるということを知ることができますから感謝いたします。どうぞ特に今ここにいらっしゃる方の中で心に疲れを覚え打ちひしがれている方がありますならば、 主よどうぞ優しく語りかけて、また必要な手当を主ご自身が与えてくださいますように。人の心はその人にしか理解することはできません。いえ、その人にもわからない。あなたご自身が、あなただけが本当のことをご存知で、その心のすべてをご存知でありますから、感謝いたします。主に追い出ねして、主が救い出してくださることを待ち望む信仰が与えられますようにお願い申し上げます。また本当に今多くの人が心を病み苦しんでいらっしゃいますが、神様どうぞ私たちがその方々をお慰めできますように、また聖書の御言葉が、また神ご自身が私たちの心の本当の癒し主であるということを証しすることができますようにお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。